キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
愛媛と高知で震度6弱、一夜明け9人がけが。昨日午後11時14分ごろ、愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。四国で震度6弱を観測したのは1996年の震度階級見直し以降初めてのことです。震源は豊後水道で、震源の深さはおよそ39キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されます。この地震で、愛媛県で6人、大分県で2人、高知県で1人の合わせて9人が軽いけがをしたほか、高知県宿毛市では水道管の破裂や住居の損壊、電線が切れるなどの被害も起きました。また四国電力伊方原発3号機では地震の影響で発電機の出力がおよそ 2% 低下していて、安全性に問題はありませんが点検を行うということです。気象庁は今日未明の会見で、この地震によって南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まったとは言えないと見解を示した上で、今後同じ程度の余震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけています。
それでは昨日深夜に発生した愛媛高知で震度6弱を観測した地震について、 RNB 南海放送元報道局長で現在はオピニオン室長の三谷隆二さんにお話を伺います。はい、三谷さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回の地震、三谷さんは発災時どちらにいらっしゃったんでしょうか。
私は松山市っていう県庁所在地ですけれども、はい、松山市の自宅にいました。
うん、その時の揺れなどはどうだったんでしょうか。
はい、緊急地震速報が、一斉に流れて、
はい、
びっくりすると、ほぼ直後に近い形で横揺れが来ましたね。で、緊急地震速報って、私も、報道生活長いんで、
はい、
慣れてるんですけれども、今回は正直初めて役立ったというか、自分の生活の中で直接役立った緊急地震速報だったという感じですね。
なるほど。それだけその愛媛などこの地域で震度6弱の地震が起きるということは、珍しいということなんでしょうか。
非常に珍しいですね。愛媛は特に高知県なんかはかなり南海トラフに関してはもう臨戦態勢だと思うんですけれども、はい、やはり愛媛、香川あたりは、四国の中では若干ちょっと緩みが出てきているっていうふうに言われても、しょうがないような状態だとは思うんですよね。
また大分などは、ね、熊本地震の際の揺れなどもあったりしましたが、
はい、
そんな中、南海放送は愛媛松山市にありますけれども、報道体制どういった体制だったんでしょうか。
はい、緩みっていう点が、反省であるし、最近やはり現実の地震がもう頻発してますから、はい、それが逆にこう備えっていう、訓練に結果的になってですね、私たちもいろいろイメージトレーニングとかも現実に昼休みを使って訓練をしたりして、備えを進めてました。で、いろんな試行錯誤が、これまでの地震、弱い地震などで、失敗なども経て、試行錯誤を経て、今回これまで経験した中で、最も強い揺れをが実際に起こったんですけれども、なんていうか、そういう訓練があったから今回はかなり報道体制としては、現時点では直後ですからほぼ完璧に近いスムースな対応ができたんじゃないかなっていう印象ですね。やっぱり11時15分に発災して、はい、45分後の0時ですね、深夜0時にはもうローカルの特番に入っていたと、
はい、
でそのローカル特番に入、45分後に入って、それもインターネットで同時に再送信してですね、南海放送の場合、南海放送アプリっていうものがあるんですけれども、そのアプリを通じて、スマホですね、スマホで、 テレビ番組を見れるような状況になったというのが、うん、まあ、新しい時代というか、まあ、IT 時代にふさわしい、まあ、情報提供ができたんじゃないかなと。で、先ほども、まあ、いろんな視聴者の方と話していると、
はい、
まあ、正直ですね、もうテレビは見てなかったという若い人は多いのに、ちょっと、まあ、ある意味衝撃だし、
うん、
まあ、やっぱりネット時代だなというふうな感じました。
確かに東日本大震災の時には例えばテレビがネットで配信されるということはなかなかなかったにせよ、あの一般の方は、ね、NHK を例えば中継したり、あるいはまあワンセグなどでテレビを見たりと、まあ、いろんな仕方で情報収集してましたが、情報収集の方法の変化というのは報道の側にもさまざまな課題を突きつけますよね。
そうですね、まあ、この後触れることになると思うんですが、その6弱を観測した愛南町というところは非常に、まあ、自主防災組織がしっかりした、まあ、その自主防災組織を通じて、地域で助け合うという体制はかなり進んだ地域なんですが、
はい、
まあ、その人たちが現実に高台にやっぱり避難するんですよね、
うん、
でそういう中で情報というのはもう事実上もスマホで情報を得る、まあ、ラジオはあると思うんですけれども、
うん、
テレビというのはちょっと考えにくい。そんな中でやっぱり私たちの対応も、まあ、メディアどの媒体で出すかというのは変化せざるを得ないというふうには思っています。
なるほど。また懸念されたのが伊方原発です。その状況や、はい、そして懸念などはどうでしょうか。
伊方原発は、まあ、愛媛県の佐田岬という半島にあって、まあ、四国もしくは四国以外にもこの電力供給しているんですけれども、
はい、
やっぱり原発立地県というのは、まあ、そういう人たちの電力供給を受け持つ代わりに、まあ、リスクも当然受け持っているというのは事実なんですね。で私たちはその原発の、まあ、情報収集と情報供給をするという役目も担うわけですから、
うん、
系列局であったり、まあ、近隣県にの人々に情報を提供するというのは常に頭にあって、
うん、
しかも非常に難しいのはどうしても情報がその四国電力に頼らざるを得ないっていうところなんですよね。その情報の客観性っていうのは極めて正直難しいんですけれども、それをまあ例えば県であったりモニタリングポストを自分たちで確認するとかですね、まあ、そういう客観性を担保しながら情報収集し、信頼度の高い情報を提供するっていうのにすごくまあ苦労するというか、ところですね。
なるほど、はい。そしてまた南海トラフとの関連があるではなしや、これは専門家のコメントなども含めて今各社で取材しており、まあ、慎重に判断しましょうねというふうに呼びかけられてはいるんですが、はい、改めて災害対策という点ですと、はい、その南海放送の放送域などではどういった対策が取られてきたんでしょうか。
特にやっぱり高知に近い太平洋側に近い地域に行けば行くほど防災意識っていうのは高くて、
はい、
まあ、今回もその愛南町っていう6弱を観測した地域は高速道路は通ってないんですね。まだ高速道路が来てない、うん、でさらに JR の駅はない。だから本当にもう孤立するリスクが極めて高い地域で、まあ、そういう地域だからこそ自主防災組織で自分たちの命は自分たちで守ろうっていう、まあ、訓練を日頃から積んでいるということになります。で、本当に偶然なんですけれども、昨日の夕方にですね、その自主防災組織の訓練をして、
はい、
でその夜、まあ、6時間かさ7時間後には現実の6弱が、まあ、起きてですね、
うん、
1日に2度、まあ、訓練と実践を体験したっていう、まあ、地区もあったんですね、
うん、
で、やっぱ高台に逃げないといけないっていうのがありますので、その高台に登るまでの、まあ、木をきちんと自分たちで切って整備しておくとかですね、
はい、
まあ、そういう日頃からの備えもきちんとできているということで、まあ、いろいろ問題点は自分たちで探していかないといけないけれども、まあ、今回に関してはおおむねうまくいったんじゃないかなというような、まあ、生かされたんじゃないかなという印象を持ってますね。
とりわけその津波対策という点でいうと、この地域、はい、その津波のリスクというのはどういうふうに位置づけられているんでしょうか。
これはもう一番ですよね。で、うん、特にあれだけ、まざまざとさまざまな地域で津波の被害を目の当たりにすると、やはりまずは津波っていうのは頭に浮かぶし、
うん、
で特に、まあ、地方の場合は高齢化が進んでるし、若者がまあ少ないというのもありますから、
はい、
まあ、そういう高齢者をどうやって高台にまで、避難 まあ、させるかというのはもうこれ助け合いしかないということで、うん、まあ繰り返しになりますが、まあ、そういう孤立化するリスクが高いからこそ、まあ、自分たちで自分たちを守るというところがまあ重要になってくるんじゃないでしょうか。一応ですね、はい、ハードの整備っていうのはそういった地域は、まあ、ほぼまあ目処が立ちですね、
うん、
まあ、やっぱりこれからそういったソフトといいますか、実践訓練みたいなところにまあ重点が移っていっているというような印象を受けますね。
うん、なるほど。また発災時間が夜遅くでした。このタイミング、避難あるいは行政との連絡、情報の発信、この点いかがでしょうか。
これは難しいですね、うん、非常におっしゃる通り、夜間の地震っていうのはとてもなんていうんですか、難しいっていうのが出てきてますよね。まず状況がこう、やっぱヘリが飛べないというのが大きいですね、
うん、
今回も、まあ、自衛隊のヘリが飛んで、自衛隊の映像でしか私たちも確認できないので、上空からの確認が明け方までほぼできない、もうほとんどブラックアウトのような状態になっちゃうんで、
うん、
非常にそこの夜間の問題はありえますね、
うん、
そこはこれから非常に大きな課題になるんじゃないでしょうか。
また行政も通常であれば閉庁している時間帯でもあるので、
はいはい、
盗聴してからさらに情報収集しというような、うん、ちょっとワンクッション必要なタイミングになりますよね。
そうですね、おっしゃる通り、行政も、まあ、そういう現実があるから ほっとくということじゃなくて、
うん、
具体的な対策を考えないといけないですね。だから、まあ、自主防災組織ができているっていう、そういうしっかりしたなんていうんですかね、核、ちっちゃな核がいっぱいあるみたいなところは、
はい、
まあ、出来上がってますから、そのちっちゃな核をどうやってこう結びつけていって、うん、有機的に情報も収集できるし、有機的にそのちっちゃな組織が広がりを持ってこう助け合うかっていうのは、うん、まあ、やっぱり行政の役割になってくるんじゃないかと思います。
なるほど。実際能登などでも道路が寸断されると、集落ごと地域ごとに本当に大きな差が出てくる、支援差も出てくるということもある、うん、そこをまあ各集落ごとのまあ避難組織や自主組織で対応していくという、まあ、そうしたネットワークを作っているということですか。
そうですね、そういうのが、まあ、まだその横のネットワークとかネットワークっていうところまでおそらく行ってないという印象を受けますから、まあ、それが大きな課題になる、うん、でもう一つ、まあ、恥ずかしながら報道陣として意外だったのは、
はい、
高速道路が止まっちゃうんですよね、
うん、
それを全く言うと正直僕長く報道やってて気づかなくて、その現地に入るのに、まあ、大体そこって高速道路使っても愛南町だったら3時間、まあ、安全運転できれば3時間ぐらいかかりますけれども、
はい、
やっぱり高速道路が安全点検のために通行止めになっちゃったんですよね、
うん、
そうするともう5時間6時間報道陣も到着するのにかかるっていう状況になりますから、
はい、
なおさらそのブラックアウト状態になってしまうというような経験で分かったということですね。
うん、供給するための情報をどう収集するか、そうした課題もあるということです。
はい、
三谷さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
RNB 南海放送の三谷隆二さんにお話を伺いました。荻上チキセッション。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。